今年度の末に捧げる感謝の祈りには特別な意味合いがあると主は教えます。あなた方はすべてのことを感謝していきなさい。起きた、このプラスのこともマイナスのこともすべてを感謝している中で、私は多くのことを語っていこうと主は教えます。
この新年度における神の計画というのは、神のこの言葉の祝福のうちに教会においても個人においても始まると主は言われます。
お一人お一人に与えられているその最善の計画が、段階が次の段階に引き上がることを通してさらに具体化していくと示されます。主が語られるその言葉に信頼して臆することなくその一歩を踏み出し続けようと示されます。
使命ということに関して、さらにこの私はすでに語りかけを与えてきているので、さらに正確にその使命ということに関して、ご自分の使命ということに関してさらにこの裏付けを御言葉に求めていきなさいと主は教えます。
この一人一人が身体の一機関として主はこの導いておられると主が言われます。特に今年度におけるこの良いことにおいてもマイナスに見えることにおいても感謝する中で、この1年間の総振り返りをなし、その中でこの深い神の語りかけとともに新年度に向けてのこの主の語りかけが継続していくので、この1年の振り返りをなしに、また新たに1年を迎えようというのでなく、継続した形で聖霊は導かれると主が言われます。
特にこの年度末に来ているこの時期において、主の前にでまた減り下り、私との深い交わりの中でこの1年間の一つ一つの事柄を振り返っていくように投射されます。そのことをなすことを通してさらに主が触れることがあり、語ることがあると投射されます。
それでは、再び、賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。聖様、予言の言葉をありがとうございます。また賛美をありがとうございます。またこの祈りのセミナー、またカリスマセミナーをありがとうございます。主がこの場所に満ちておられ、聖に私たちに触れ、また語っておられることを感謝します。さらに御霊ご自身がご自由に私たちに触れ、語ってくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りになってください。皆さんこんにちは。また、こんにちはっていうか、もうこんばんぐらいかもしれません。すいません、こんばんは。皆さんこんばんは。インターネットの方、こんにちは、おはようございます。そしてこんばんは。パウロ秋元牧師が、骨折されて手術、そして入院されてですね、東京の方に転院されて今リハビリ中です。ですので今日の第7礼拝のは、ペテロ久保田が代行させていただきたいと思います。で最初にですね、パウロ秋元牧師、それからご家族のためにですね、共にお祈りする時を持っていきたいと思います。最初にパウロ弓野牧師にお願いいたします。
愛する天皇様、パウロ秋元牧師が骨折し、また今リハビリの最中ですが、それが許されていることもありがとうございます。またその後ろにあなたの素晴らしい計画があることもありがとうございます。どうぞ今あなたがパウロ牧師の体に触れてくださり、癒しの御業を速やかになしてください。 どうぞ痛みから解放し、またこの骨、つなげたところにおいてもスムーズにつながるように、本当にあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。また日々のリハビリもあなたの力によって一つ一つ進め、またこの転んだりすることなく速やかに退院できるように筋力を強め、また骨を強め、そしてこのイスラエル派遣にも行けるようにしてくださいますようにお願いいたします。癒しの霊を注ぎ、そしてまた力強く歩き、そしてまた奉仕に速やかに復帰できるように、あなたがどうぞ助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。
アメン。愛する様、ありがとうございます。今回の秋元牧師の事柄に関して、この裏に素晴らしいあなたの計画があることを信じ感謝します。そしてこの事柄が必ず、パウロ秋元牧師にとっては非常に大きな祝福となり、またご家族にとっても非常に大きな祝福となり、また御神なる教会にとってもこれが非常に大きな祝福になることを信じ感謝します。主よ、どうぞ特別にリハビリ、をなさっている秋元牧師の、と共にいてくださり、特別な癒しを与えてください。特別な回復を与えてくださり、そして御心の一番早い時に外出許可が与えられ、そして、退院され、そしてさらなる主の働きに立っていくことができるようにどうぞ助け導いてください。また10月28日からのイスラエルチームに今年必ず参加することができるように、主がすべての点で扉を開き導いてくださるようにお願いいたします。それではですね、インターネットの方も含めて心の中で秋元牧師とご家族のためにですね、お祈りする時を持ちたいと思います。はい、聖様、あなたが今、心を合わせてお祈りの時が与えられたことを感謝します。ここで祈った、一つ一つの祈りが聞き届けられたこと、必ず祈りの答えを見れることを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。ぜひですね、引き続きパウロ秋元牧師、そしてそれからご家族のことを覚えてですね、お祈りしていただきたいと思います。で、秋元牧師が入院されるたびごとに、それが一つの節目となってね、実は大きな事柄が開かれてですね、教会にとって節目になってですね、最初に秋元氏がスキー合宿で骨折されて入院されたことを通して、この TLEA ってこの教会がスタートする事柄がその時に神様に語られてですね、で開拓っていう形でスタートになった。だから秋元氏がその入院された時にそれがきっかけになってこの教会がスタートしたってこと、これはあります。それから、2018年から2019年にかけて3回ほど秋元牧師が入院されたんですけども、でその中で何を語られたかっていうと、TLEA っていう教会の名前が新しくなったんですね。で今までは主の十字架クリスチャンセンターっていう、そういう名前だったんですけども、30年経ってですね、新しい名前が与えたっていうのは非常に大きなポイントなんですけど、それも秋元牧師が入院されてた時に神様に語られて開かれた。でそれは非常に、今年度の、ね、感謝をする中でも一つのこう大きな、教会にとっても非常に大きな祝福の一つだと思うんです。なので今回も必ずですね、神様がこの言葉を通して必ず益を与えてくださいますので、これもなんか教会にとって非常に大きな節目になるような言葉がきっとこう語られていると思いますので、そういうことが起きてくると思いますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それでですね、ゴスペルライブテレビのですね、臨済のことで、今日はですね、全部で、3チームが出ました。で5曲ほど、歌ったわけなんですけども、それぞれですね、その曲が一番臨済があったって思う、ところで手を挙げていただきたいと思います。やっぱり賛美ってね、すごくこう臨済を判断しやすいところだと思うんですね。1番目、夢の力、ノア、はい、ありがとうございます。いい曲ですよね。2番目、インマヌエルで全然大丈夫、全然 OK だから、はい、ありがとうございます。それからインマヌエルのインマヌエルっていう曲です。 はい、あ、これ結構ありますね。それからラスポーザで服の音、はい、ありがとうございます。それから、ラスポーザでエルサレム、そうですね、これも結構ありますね。それからですね、癒しの祈りですね、週に5人以上お祈りするっていう宿題が出てます。で、祈る人がいなかったら自分自身を祈っても OK っていうことですね。で、今週もですね、5人の方を祈ったっていう人どれくらいいます？5人の、はい、はい、神様は聖書使徒行伝とか見てると癒しを通してね、すごいその村ごと救われたとかで主に立ち返ったって書いてるんですね。それぐらいね、救いと直結しているので、これからね、使徒行伝に書かれている以上のことが起きてきますので、ぜひね、癒しの祈りは忠実にね、祈っていただきたいと思います。それでなんかこう、癒しが起きたっていう人いますか？どなたかいますかね。今日はあれですかね、ちょっと私がメールをいただいたのがあるんで、それを紹介させていただきたいと思います。前々回の第7礼拝の話なんですけれども、8時ぐらいから急にお腹が痛くなり始めました。最後のミニストリーの時、お腹に手を置いていましたら、私がですね、お腹が痛かった方が癒されましたと言われたのでびっくりして感謝しました。礼拝後には完全に癒されていました。癒してくださった主に感謝いたしますって、ある牧師の方がメールしてくださった。主に感謝したいと思います。で、これを紹介したのは何かっていうと、最後に癒してくださった主に感謝しますって入ってたからです。だから、神様が癒し主で、神様は、聖書で書いてある神様は癒し主で、で、イエス様のところに来た人をイエス様は皆癒したって書いてるわけですね。だから癒すっていう、癒しのことを祈るのは、御心だって秋元牧師も繰り返しおっしゃられてます。ですので、私たちが応答してね、この祈るってことはすごく重要だと思います。それとともに、癒しの時にすごく思い出すのは、新井先生がですね、こちらの教会に来てから最後にいろんな奉仕をしてくださったんですけども、いつも新井先生がおっしゃられたのは、新井先生っては日本のね、先ほど井上哲夫牧師って赤坂教会の話出ましたとけれども、それとあと馬橋教会の、その新井先生とはですね、日本の癒しの二人の器って言われてるんですけども、新井先生がいつもおっしゃられたのは、私は誰も救ったことはありません、私は誰も癒したことはありませんっていうのを繰り返し繰り返し繰り返し言われたんですね。皆さんもこう耳にタコがつくぐらいですね、癒しの器って言われてるわけですよね。だけど自分は一人も救ったことはないし、私は誰も癒したことはない、癒すのはもちろん神様なわけですね。そのことをね、繰り返し繰り返し繰り返して言われたっていうのは、ものすごくなんか印象深いです。で、これからね、もうがんの癒しとかそういうね、奇跡的なこう癒しっていうのはどんどん起きてくると思います。その時に代々に祈ってもらったら癒されたみたいなことを日本だと絶対起きてくると思うんです。だからその時ね、いや、私は誰も癒したことはありません、私は誰も救ったことはありませんっていう、その立場っていうのは聖書が言ってる立場なので、そこにやっぱり立つっていうのはね、なんかこう新井先生が私たちにそれを見せてくださったっていうのはね、すごく大きなことだったと思っています。それではですね、今長崎チームっていうのが出てるんですね。それで、今出ているのが第5長崎チームっていうので、その前の第4長崎チームのですね、映像がありますので、そちらの方をですね、見ていただきたいと思います。
私たちはこの地上においては旅人であり、給油者である。そして同時に私たちの故郷は天にある。 本当に神様のご自身に根を下ろしながら神様と共に歩んでいく希留者である。というのは彼ら26世紀にとってゲッセマネの夜だった日なんですね。ゲッセマネという祈りというこの夜がイエス様にとって必要だったわけなんですね。ご自身の使命である十字架にかかろうというその日の前にされた祈りがこのゲッセマネ、本当に神様の御子に引き従いたいというふうに願いを持っているならば、今一度イエス様ご自身のように私の人生を神様に捧げます、私の思うようにではなくあなたの御心の通りになさってくださいっていうこの献身の祈りが私たちにも必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。
ヨシュアまたそのカレブですね、なぜ必ずそれができる、占領することができるって言ったのかというと、それは 主が共におられる。私たちのこの歩みにおいて神様が共におられるので、必ずそれができるわけですね。
十字架を追う歩みっていうのは、神様にこんなにも神様は私のことを愛してくださっているのかっていうのをひしひしと感じる歩みです。私たちがどんなにふさわしくなくても、どんなに弱くても、どんなに傷があって、どんなに欠けがあって足りなくても、神様は私たちを選んで用いてくださいます。愛する天のお父様、今私たちはあなたの前に、私の人生も、私自身も、私の心をあなたに捧げます。どうか私たちがあなたの御声に聞き従って歩んでいくことができますように、どうぞ主が私たち一人一人の人生を用いてください。
長崎チームですね、第4長崎チームの今紹介映像だったんですね。で、第4長崎チームっていうのは東京アンティオキア教会以外の教会の TLEA の教会の方々のチームだったんですね。それで長崎チーム何ぞやって思った人もいるかもしれませんけども、まあ、この教会がスタートして、まあ、2年目の時に長崎チームっていうのが送りなさいっていう、まあ、予言を通しての指示があったんですね。もちろん吟味して従ったわけなんで、でそれは何かっていうと海外宣教の備えなんだってこと で実際そのチームで長崎に行って26世紀の後をたどって祈り込むってことがなされた後に、その2ヶ月後に海外宣教、初めて海外宣教が始まって、まあ、秋元牧師は80数カ国を行かれてて、実際にそういうことが起きたんですね。でそれでこの教会において語られているのは、神様は螺旋階段のように導くってことが語られてて、でそれからもう33年経ってるわけなんですけれども、再びね長崎チームを送りなさいっていうことが言われて、神様からで9月から、まあ、今は現在も今第5チームが行ってるんですけども、そして新たな海外宣教を開くっていうような形で語られているわけです。ですのでただ長崎に乗り込みに行ってるってんではなくて、その先かってで次の段階の海外宣教とおそらく関わってくるんではないかなと思います。でそしてこれは教会がそのチームを使わしなさいって語られているので、行く人もとどまって問いなしている方もですね、必ず神様の語りかけとか祝福が注がれているはずです。ですので、まあね、今映像を見ててもねすごくいいなって思った、ね、こう触れられたとか語られた人もいると思いますけれども、ぜひですねこのチームのため、今も 今第5チームっていうのが出ててですね、第5チームは、4つと、あと1つで長崎1つで、どうなのかって安定桶から3つ出てて、それから中部から1つ、それから長崎が1つで、安定桶協会、東京安定桶協会は今日はですね、牧師とか伝道師などがですね、30人いないんです。30人いないんです。なぜいないかというと、その長崎チームに行ってるわけですね。で、今回のチームは確か41歳以上っていうなんか年齢制限があったみたいなんですけど、まあ、そういった方々の、導かれた方々が行ってるわけなんですね。で、明日帰ってきますので、ぜひ最後までお祈りしていただきたいと思います。それとともに、この間に神様が必ずね、語ってくることがあると思うので、それをぜひね捉えていただきたいと思います。それで今映像に出てた第4チームの副リーダーをした、松本牧師と昨日ちょっと話したんですね。電話で話をしました。で、面白いことを言ってたのは、本当にいろんなところからチーム、沖縄とか諫早とか九州とか中部とか関東もいろんなところからっていう感じで、それが一つになってこうチームを結成したらしいんですね。14人かな。なの で今まで一言も喋ったことないような人たちもいたんで、こんな人たちが一緒になって何か働きができるのかってすごく不安だったっていうのは正直そういうことを言われてました。ところがすごくピタッと一致を持って動けたんで、やっぱりそれは教会の恵みなんだなっていうのを思ったってことを言われたんですね。あと話をしてたのは、よく秋元牧師が殉教政界とかでね、その26世紀は1597年に殉教した日本で最初の殉教者なんですけど、でその彼らの祈った祈り、流した血、そういったものの報いとしてですね、私たちは最終ランナーとしてバトンを受け取って走るんだっていうようなメッセージを繰り返し私たちは聞いてるわけなんですけども、まあ、松本牧師が言ってたのは、頭では分かってたけど、なんかこう実感が湧かなかった。だけど26世紀の後とか実際に行った時に、あ、本当に自分が今彼らの信仰を受け取って、自分がパートンを受け取って今度は走っているんだっていうことの、なんかこう目が開かれた、で腑に落ちたっていう言い方をしてたんですけど、そういうことを言ってました。だから、まあ、そういう後をたどって、そういう日本の信仰の歴史で、そういうことで、ね、そういう殉教者がいたこと、彼らの信仰がこう脈々と今まで続いていて私たちに来てるんだっていうところをですね、なんかこう気づかされたってことを言ってました。まあ、いろんな語りかけがあると思うので、まあ、ぜひですね、チームを通して神様語っておられることが必ずあると思いますので、耳を傾けていただきたいと思います。それではイスラエルチームの映像を見たいと思います。
信仰によってから約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する医者と雇うことによりうまく生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言いますよね。永遠のふるさと、天の皆さんなんですね。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったらエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は天のエルサレムの方に、つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っているということになるんですね。エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのはね、分かっていると思うんでしょうね。あそこの場所は特別な場所だと、明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえったら永遠の主が手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんですよ。
イスラエルチームというのが出ます、今回は2019年の10月28日から11月9日までです。でこのチームというのはどなたでも参加可能です。で実際にイスラエルに行って2000年前にイエス様が歩かれたところとかを見たりとか、現在のイスラエルを見たりとか、それとともにですね、永遠につながるこのイスラエルを見ることもできるっていう、そういうチームなんですね。それでこのチームがなぜ重要かっていうと、私たちの教会は神様から11月が新年度っていうふうに語られました。でどこからスタート、イスラエルからスタートすると、そして新年礼拝で新年度の神様からの年度の御言葉を受けて、それからアルベル山で大宣教命令を受けて、そこからスタートしますっていうふうに神様が導いてくださってるんですね。だからスタートの地点として神様がガリラヤを選んでくださって、そこに行って、礼拝し、また大宣教命令を受けてですね、スタートするっていう、そういう意味合いがあるんですね。それとともにエルサレムっていう場所があるんですけれども、そのエルサレムにおいてオリーブ山に行って礼拝してるんですね。それでそれはもう20年以上やってるんですけど、オリーブ山からこう大御門の方に向かってるんですけど、そこに神殿の丘が見えてるんですね。そちらの方に向かって祈ったりとか礼拝してたんですけども、ずっとしてきたんですけど、この前、のイスラエルチームの時に秋元牧師がその意味合いがこう解き明かされたってことですね。天のエルサレムがこう下ってきたらどこに とどまるのかなっていうところで、それは死んでるのか、なぜならば常しえに主が手を置くとか目を注ぐっていうようにふうに何箇所も聖書に書かれている場所はここなんですよ。かつて神殿があったところ、そこに天のエルサレムが千年王国の後に下ってきて、それからもう天のエルサレムがこう永遠にこう続いていく。で、私たちはその天のエルサレムの住民なんだってことは聖書が言ってるわけですね。だからなぜあそこに行ってずっと礼拝を導かれたかっていう意味合いがこの前のチームで開かれてきたんだからね。千年王国のその先に神様が、私たちは実際に神と子羊を見つつ礼拝するわけなんですけども、それをねもう千年以上前に神様導いてくださったっていうことですね。このことを主に感謝したいと思います。だから本当に特別な場所で特別なことを神様導いてください。まあ、神様なすことってね、その時よくわかんないんですけども、後になったら、ああ、そういう意味かっていうのが、こう、どんどんどんどん開かれてきてるんですね。まあ、そういうことで、あと、ロシア系ユダヤ人と30年代語れたロシア系ユダヤ人の関わりのところに行って、実際に今、お互いにこう、招いて奉仕したいとか、そういうことがもう進んでいってるんですよ。だから本当に神様が語られた言葉が、具体的に進展しているわけですね。だからこのイスラエルチームっていろんな言葉が盛りだくさんで、ここに書かれていないことたくさんあるんですけども、ぜひですね、まあ、今映像を見て、ああ、私も行きたいなって思った人がいると思うんですね。祈ってください。で、今日が10月の13日なので、出発が10月の28日なので、あと2週間ですね。で、飛行機代がどんどん上がってるって、まあ、思っている人は多いと思いますけれども、でも神様から見たら100円も100億円も変わらないわけですよね。まあ、100億円はかからないんですけども、そうですね。なので御心だったら、祈ったら神様は道を開いてくださるので、ぜひ借金はしないってことと、まあ、職場上司と喧嘩しないで祈ってですね、ぜひ求めていただきたいと思います。そしてイスラエルに行くことによって、私たちは何をこう確認、再確認するかって、ああ、永遠の存在なんだなって、長崎チームを、ね、参加した人はきっと、私たちは地上では旅人であり、寄住者であり、私たちの国籍は天なんだってことをいろいろ深く思ったりされたと思いますけれども、イスラエルに行くことによって、私たちは永遠なる存在なんだ、天のエルサレムの国籍を持った永遠なる存在なんだってことを、ね、深くこう体験すると思うんですね。ですので、ぜひ参加していただきたいと思います。それでは1分動画の方お願いします。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは週末のリバイバルです。黙示録に7年間の観難時代に関しての記述があります。この観難時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかし、この時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルといわれるリバイバルの中心で、観難時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見ると分かります。ペンテコステでヨエルの予言が成就し、教会がスタートし、力強い聖霊の働きが起こりました。しかし、ヨエルの予言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した予言であるとともに、再臨直前に成就する予言であることがわかります。血と火と立ち上る煙は、ペンテコステの時には成就していない観難時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの予言の再臨直前の成就は、黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの予言のもう一つの成就でもある後の雨リバイバルのクライマックスを表していると思われます。このリバイバルの働きは景挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それゆえこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。 宣教の働きが大きく進むのです。まさに大患難時代という困難と死の時代の前に、人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
ペンテコステのところで、まあ、使徒たちの使徒行伝に書いているような技が起きたんですけれども、それよりももっと大きな山が実は患難時代の前半部分に起きてくるんです。たくさんの方々が救われて主に立ち返ってくるということが起きてくるんですね。で、私たちはそのために召されているということをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それでは、聖書の方に入っていきたいと思います。2箇所を読みたいと思います。第一テサロニケの5章の16から18読みます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。もう一箇所がローマ人への手紙の8章28節神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。お祈りします。愛聖様、主が必要な言葉を語ってくださることをありがとうございます。今日もあなたに期待します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。ですね、今日は2つの話をさせていただきたいと思っています。それは何かっていうと、感謝っていうことと聞き従いっていうことです。で、この2つのことをですね、特に話をさせていただきたいと思います。それで、秋元牧師が、この感謝、今読んだ2つの御言葉に関してですね、こういうふうにおっしゃいました。一つは宝の言葉っていうふうに言われたんですね。それからもう一つは一人一人の人生を変える言葉っていうふうにおっしゃられたんですね。それで私はなんかこうすごくそれがまだピタッとよく理解できなくて、そういうことを思っていました。だけども最近ちょっとそれがこうなんか開かれてきたことがあるので、まあそういったことも話したいと思ってます。で、今先ほど11月が新年度って話をさせていただいたんで、今は10月ですよね。で、なので10月っていうのはどういうことかっていうと、今は年度末なんです。だから一般では12月が年度で、1年のね、こう今年の重大ニュースとかこうやるじゃないですか。で、そういうふうにありますよね。でも私たちは10月が年度末なので、今年1年を振り返ってですね、まあ、良かったことも悪かったこともそういったことをですね、振り返っていくっていう、そういった、まあ、特別な時だとね、神様は置いてくださっていると思います。で、その中で何が重要かっていうと、まあ、全てのことについて感謝しなさいってこう書いてるわけなんですけども、聖書は全部を感謝しなさいと、全てを感謝しなさい。で、そして全てはもちろんいいこともあれば、まあまあのこともあれば、悪いこととか最悪ってこともあるんですけども、特にポイントがあるのは最悪と思えることを感謝する。だから1年を振り返っている中で、この今年のワースト10みたいなのを書き出してもいいかもしれませんね。それを感謝することがものすごく重要だってことを今日話をさせていただきたいと思います。なぜならば、すべてのことを感謝しなさいっていうのはそれだけで終わってないんです。これはロマ書の、8章の28節につながってくるんですね。で、ここに書きましたけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてください。だから全部が益になるんです。さっき言ったワースト10も全部益になるっていうのが聖書の約束なんですね。ただの条件があります。で、その条件は何かっていうと、ここに書いてる神を愛するっていうことです。で、神を愛するっていう言葉に実はですね、この言葉っていうのは何かっていうと、神に聞き従うっていう言葉が実は意味してるんです。神を愛するとは神に聞き従うこと、まあ よく秋元牧師がおっしゃるのはエペソの5章のところに書いてる強いものと弱いものの関係で、強いものは弱いものを愛する、で弱いものが強いものを愛するときには愛するんだけど従うっていう形になると。だから神を愛するというのは、私はイエス様あなたを愛しますっていうのはそれはそうなんですけども、でも具体的に愛するあの行為としては従っていくってこと、まあ、別のところでは聖書が書いているのは、神を愛するとは神の命令を守ることです。命令を守っているのは神さん従う、言われたらやると、でそれは重荷にはなりませんって書いてます。だから神を愛するっていうのは実は神様に聞き従うっていうことなんですね。で聞き従うならば全部が益になりますよっていう素晴らしい言葉だから、マイナスと思えることを感謝するんですけども、感謝を感謝のところで止めてなくて、その中感謝しているところで素晴らしいのは、神様を語りかけて受けますね。そうなの、感謝してまずとにかく嫌なことがあったらまず感謝し始めますよね。で感謝している中で、あそうだっていう気づきがあったら、それに従っていくときに全部益になるっていうのがこの御言葉、二つの御言葉が重なってるんですね。それで、だから聞き従いっていう言葉がすごく大切だってことをね、覚えていただきたいと思います。それでモーセの生涯っていうのを見たら分かるんですね。使徒行伝の7章の20節から36節を、まあ、時間がある方は見てください。でモーセの生涯っていうのはどうなのかっていうと、エジプトで男の子は男の子だったら殺せっていう時代だったんですね。で3ヶ月ほど隠されたけど隠しきれなくて、パピルスっていうこう船に乗せて流したら、それがパロっていうのはエジプトの王様なんですけど、の娘がそれを拾って自分の子として育てた。で40歳までその王の娘の子供として育てられたわけなんですね。ところが40歳ぐらいになった時に、自分の同胞であるユダヤ人が迫害、虐待されているのを見て、でそれをかばおうと思ったりして殺してしまうんですね。でそしてそれが発覚したので、モーセの生涯、モーセは120まで生きてるんですけど、40、42に区切りがあったんです。で40歳の時に逃げてミディアンの地に行ってですね、それでそこで羊飼いをやりました。40から80まで。で羊飼いってなんか良さそうな仕事に思えるかもしれませんけども、エジプト人が一番見下してた仕事が羊飼いだったわけですね。でその羊飼いの仕事をやってました。ところが80歳の時に、まあ、皆さんも行ったことあるかもしれませんが、シナイ山の近くに燃える芝、芝が燃えているように言って近づいていったら、神様が語ってきて、モーセって言ってですね、私はあなたをエジプトに使わすって言ったわけです。でモーセはね、まあ、抵抗しますよね。私は口の人ではありませんって言って、でもちろんそう書いてるのはそうなんですけど、それとともに私はね思うんです、モーセはエジプトに行きたいとは思わなかった。なぜならばモーセはエジプトで失敗してるわけでしょ。それで逃げたんでしょ。行きたくないですよね。だけど神様が語ったので行ったんです。その時にどうなったのか、従ったんです。従った時に40歳までのリーダーとしての歩みと、40から80シナイ半島の方をぐるぐる羊飼いとして回ってたんですね。それでですね、それも全部80から120歳の出エジプトの時に全部生かされてるんです。すごいと思いません？全部益ですよ。すごい失敗してるわけですよ、モーセ。だけど神に従っていく時にどうなのかっていうと、すべてのことを働かせて益としてくださるっていうのがモーセの人生の中に実際に起きてるんです。いいですか？もしもね、モーセがですね、いや、私は言葉の人でもありませんし、エジプト行くの嫌ですって言って、嫌ですって言って、もし断ってたとしたら、モーセの人生どうなったと思います？ 40 歳までは王女の息子として、リーダーとして教育を受けたけど、あと40年間。それ以降はですね、羊飼いとしてシナイ半島のぐるぐるとして終わりましたと。あの時にああいう失敗しなかったらよかったのにな、ああっていうふうな形で終わってた可能性は お会い、あるわけですね。神様はモーセを愛しています。だけどモーセが神が語った時に、私はあなたをエジプトに使わせていた時に応答して従ったから全てが益になっているわけですね。だから従うってことはすごくね大切なことなんですね。で、おとといの話です。もうこれ話す短く言いますね。私もエジプトで失敗してるんです。石油会社の駐在員としてエジプトに行ってて、そこでエルサレムに行った時に神が言うっていうのが分かって、神が語ってくるっていうのが分かって、自分でこう動いたら本当にそれは理解するようになって、まだ教会行ってないですよ。ところがさっき杉沢さんのセミナーにあったように、全てのものを神のもと見てはいけません。ちゃんと神からのもと、サタンからのもとと人のものを見分けなさいってありましたね。全然そんなこと知りません。なので私は全部神からのものと思って、ある日ですね、あなたは死ななければならないという声を聞いてしまって、それでですね、真似しないでくださいね。私はこれも神からの声だと思ったんで従おうとしたんですね。だから私は全然死のうとは思ってなかった、死にたいとも何とも思ってなかったんですけど、で結果として私は自殺未遂をしたってことになって、まあ、誰も傷つけてないし自分も傷ついてないんですけど、でも強制的に日本に帰ってきたんですね。それでまだ教会行ってないんで、なぜこんな変なことが起きたんだってずっとそういう悩んでて、3ヶ月ぐらい経った時に秋元牧師、この教会に導かれて、秋元牧師が私の話を2時間聞いてくださって、確かに神からのもありますけども、そうでないのもありますって言ってですね、まあ、サタンが惑わしたっていうことが後に分かったわけです。それとともに秋元牧師がですね、私に一冊の本を、獄中伽藍賛美って、この本をね、貸してくださって、これを読んだって言って、その中で最後の辺で、すべてのことについて感謝しなさいって書いてて、で、私は、私の人生に、私の発想にすべてのことを感謝するなんて、そんな全くなかったんですけども、でも、まあ、それ以外にやることはなかったんで、やってみた、すべてを感謝した、もうギリギリと傷んだことを感謝したんですね。そしたらですね、秋ぐらいになったら痛まなくなった、それも奇跡なんです。で2日前に何が起きたかというと、私は会社はそれから日本に戻ってから2年ぐらい勤めて会社を辞めたんですけども、20何年か経ってですね、初めて会社の集会に行ったんです。行きたくなかったんです。行きたくなかったんですけど、このモーセのところを読んでたらね、もし私が行かなかったらいつまでも私はあそこで失敗したし、あそこで傷んだし、迷惑をかけたし、それをずっと追っていくかもしれないんで、やっぱりね行ったんですね。そしたら本当にね、なんかまあでも自分には従う力がなかった、だからもう行く力がないんで助けてください、押し出す力を与えてくださいってこう祈ったんです。そしたらですね、なんかね、普通はそういう集会ってね、5000円だったり1万円とかお金かかるんですけど、会社支えになるのでタダですってことになって、それで、まあ、そこに参加した一昨日、それでですね、私はそこに行ってみんなとこうね、私なんか会社辞めるときに、その私は牧師、これから進学校に行って牧師になって、牧師か宣教師になりますって言って辞めたっていうのをみんな覚えてて、本当に牧師やってんですねっていう感じで、とともに、ね、なんかその年に帰った新入社員の人が、クリスチャンの人がいてて、実は初めて知ったんですけど、私がなぜ辞めるかは、そういうのを理解している人がいたっていうのもちょっと驚きだったんですね。で、まあ、これからいろんな証の時が与えられると思います。で、ポイントは何かっていうと、すべてのことについて感謝しなさい。だから皆さんも年度に起きたことは過去のことも全部感謝するということですね。でも感謝すればそれで終わりかっていうと足りないんですね。聞き従う、感謝している中で神様語っていることがあれば、嫌でもやりたくなくても従う。モーセもやりたくなかったと思う。だけどエジプトに行ったでしょ。それが全部益になるってこの聖書の御言葉をこう体験したんですね。秋元牧師がこの言葉は宝の言葉、一人一人の人生を変える言葉っておっしゃられたんですね。私はなんか大げさかなってか、よく分かんないなって思ったんですけど、だんだんと分かってきて、本当にそうですよ。私もこの御言葉知らなかったら、私の人生全然違った方向に出たし、おそらくこの聖書の言葉を知らなかったら、おとといは言ってないんです。言ってなかったらいつまでもあの時失敗してしまったとかね、迷惑をかけてしまったでね、痛みとかちょっとそういうのを持ってですね歩んでいたと思うんですね。ですので皆さんもいろんなことがあったと思います。今を直面しているかもしれません。年度末なので特に全てのことについて感謝しましょう。だけど全てのことを感謝するのは重要だけれども、その中で神様が語っていくことがあれば、それに応答する、聞き従うっていうことが、聞き従うときに全てが益になるというのが聖書の教えです。でそれは何かというと、偶然なるわけじゃなくて、 運が良くてなるわけじゃなくて、必ず全てが益になるっていうのが聖書の約束なんです。だからぜひですね、皆さんもですね、共にですね、全てのことを感謝し、年度末、そして過去のことも、それとともに神様が語っていることがあったら、小さなことでも聞き従うっていうことをね、その時に全部が益になっていて、本当に人生が変わっていくっていうような神様の素晴らしい見てをね、私たちは見ることができる、そういうね、本当に高尾の言葉だということをね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する様、どうぞ本当にあなたが宝の言葉として、また満員キャラダスさんの関わりの中で感謝と賛美の礼を継承させてくださったことはありがとうございます。年度末です。どうぞ私たちが全てのことを感謝していくことができるように助け導いてくださいと同時に、神様に聞き従うということを徹底させ、またその中で全てが益となっていく、あなたの素晴らしい御手をどうぞ私たちが体験していくことができるように、どうぞ助け導いてください。過去の嫌なことだった、マイナスだったこと、傷ついたこと、傷んだことは、いろんなことは大失敗、いろいろあると思いますけれども、あなたに従うときに全てが益になることを信じ感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。癒しのために一言お祈りします。愛するイエス様、あなたが癒し主であることを感謝します。私は主はあなたを癒すものであると聖書にあります。主よ、どうぞ一人一人の体に触れ、精神に触れてください。イエスキリストの体と精神に触れず、今癒さいよ、癒さいよ、癒さいよ、どうぞお立ちになってください。ハレルヤを賛美したいと思います。仰ぎ恋願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。どうぞお座りになってください。これで礼拝を閉じます。感謝します。